聖書朗読をいたします。今朝の箇所はマタイの福音書10章32節33節です。新約聖書、19ページになります。お読みいたします。マタイの福音書10章32節ですから、誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。私を認めるならと題しまして、清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。今日もいよいよ天気の中、足元守られて礼拝に来ることができたことも感謝をいたします。今朝もマタイの福音書十章のところを読んでいただきました。私たちの間でも、相手の人に対して、例えば私はあなたを認めないなどと、そんなふうに思ったり、あるいは口にすることもあるかと思います。相手の方の立場や働きや様々なことを評価しないで認めないということもあったりもします。今日のところにありますが、じゃあイエス・キリストに対してもそうであったわけです。イエス・キリストを前にして、イエス・キリストを救い主として認める人もいれば、あるいは認めようとしない、そんな人たちもいました。そのような人々に今日の言葉をキリストは語られました。まず一つは、キリストを認めるということです。イエス・キリストが言われたのは、誰でも人々の前で私を認めるならと言いました。誰でも人々の前で私を認めるなら、このキリストを認める、どういうことだろうかなとなります。この認めるという言葉は、告白するという言葉から来ております。ですから、認めるということは告白するということにも通じるわけです。ですから、このキリストを認めるということは、キリストを告白するということでもあるわけです。で、さらにここでは、しかし人々の前で私を知らないというものはとあります。この知るという言葉も、単に知識として知っていますよということではなく、深くつながり、知るということでもあるわけです。ですから、認めるということは、その人を深く知って、本当に告白することでもなります。人は、このキリストを認めるかどうかという選択がやはり迫られます。特にこのところでは、すでに見たように、信仰のゆえに様々な戦いが起こったり、あるいは信仰を守ろうとするゆえに様々な困難に出会ったりすることもあり、時には命に関わるような迫害さえも起こり得たわけです。それの中に置かれたらどうするだろうかとあります。イエス・キリストを信じているクリスチャンかどうかと問われたときに、どのように答えるだろうかとなります。当然その時ですね、知っています、信じていますと答えることができるか、それともイエス・キリスト、いや知りませんと答える、そんなものになるか、まさに信仰ゆえのこの試金石ともなるわけです。迫害の中でもなおも人々や、あるいは迫害を恐れないでイエス・キリストを告白する人々ももちろんいました。例えば先にあったように、体を殺しても魂を殺せないものを恐れるなとあったことから、どんな中にあっても信仰を告白し立ち向かう人々もいました。例えば聖書の中では、ステパノという人もそうでした。彼はイエス・キリストを神と信じると 告白をしました。キリストこそ救い主として告白したわけです。でもそのために当時のユダヤの人々から本当に捕らえられ、大法廷に引き出されたりもするわけです。そしてその信仰について問われます。その時にステパノは多くの人々を前にして堂々とイエス・キリストは神の子であり救い主であると告白をしました。でもそのために彼は人々から迫害されて石で打ち殺される、石を投げつけられて殺されるという殉教の死を遂げたわけですが、ステパノはどんな中でも人々の前で堂々とキリストを認め告白をしました。まあ、ところでもう一人の弟子がいます。弟子の中でも代表とも言えたペテロです。有名なペテロですが、ご存知のようにペテロはイエス・キリストのことを三度も知らないと言って拒んだと聖書にあります。キリストが捕らえられた後、ペテロはキリストがこれからどうなるんだろうかと思って心配をし、人々に混じってその様子を探っていました。その時に、家にいた召使いの女性からですね、この人もイエスと一緒にいましたよと言われたわけです。するとペテロは答えます。いや、私はそのような人は知らないと言って否定しました。しばらくして他の男性が同じようなことを言ったわけですが、またまたペテロは同じように私はイエスなど知らないと言って拒んだわけです。でまた別の男性が、いや、あなたはイエスと一緒だったと言うと、なおもペテロはそんな人は知らないと言って拒みました。こうして三度もキリストのことを知らないとペテロは言ったわけです。人々の前でキリストを認めることをしなかったわけです。告白しませんでした。迫害や信仰ゆえの困難に出会うと私たちはやはり試されます。イエス・キリストを認めているかどうか、そのような時にですね、人を恐れるとキリストを認めず、キリストのことを知らないということが私たちにも起こり得ます。それぞれ皆さんはそんな経験もあったかもしれません。まあ、でもステパノのように人々の前で告白するのではなく、ペテロのように、いや、知らないと言ってしまうこともあったかもしれません。まあ、イエス・キリストを認めるかどうか、その選択が迫られます。次には、第2には、キリストも認めてくださるということでした。ここでキリストは言われます。誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めますと32節で言いました。先のことと関わるわけですが、キリストは誰でも人々の前で私を認めるならと言われます。信仰の話をしていると、時にはこのように言われることがあります。自分は信仰を持っている、心の中では信じている、そんなふうに言います。けれど自分が信じていることについては人々の前では言わないというわけです。理由はその人なりにいろいろありました。恥ずかしいとか、あるいは信仰者として見られるとやりにくい、心の中で信じていればそれでいいではないか、さまざまなことを挙げたりもします。まあそう言われると、まあそれでもいいかなとなってしまいそうですが、でもそうではないわけですね。聖書は語ります。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですとあります。人々の前で告白することが言われています。告白、 すなわちこのマタイで言われる認めるということでもあるわけです。そのように人々の前でキリストを認めるなら、キリストもまた天の父なる神の前においてあなたのことを認めますと言いました。私も天におられる私の父の前でその人を認めますと言います。確かにこの地上では信仰ゆえの多くの迫害やあるいは困難も起こったりします。それでもその中でもなおもキリストを認めるというわけです。先に見たあのステパノのような信仰でした。そしてこの地上においてキリストを救い主として認めるなら、キリストも天の父なる神の前で私たちを認めてくださるとあります。ルカの福音書ではこんな言い方もされています。誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めますというわけです。すなわちそこは天の父なる神をはじめとした御使いたちも同席している、あたかも天の大法廷のような場であるわけです。そしてキリストがですね、父なる神の御前において私たちに対して、この人は確かに信仰を持って救われ神のことをされているんですと認めて証言してくださるというわけです。そしてキリストが認めてくださるそのことは、天の父なる神の前でも認められることになると言います。私たちはそれぞれ家庭や学校、会社、社会において生かされています。その置かれたところでイエス・キリストを認めているだろうか、クリスチャンであるということをですね、語っているだろうか。人々の前でキリストを認めるものなら、キリストもまた天の父なる神の前で私たちを認めてくださる、そのように語られておりますけれども、大丈夫だろうかと問われます。そして三つ目には、キリストも認めてくださらないとあります。33節で、しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言いますとあります。ここで人々の前でキリストを知らないというもののことが今度は言われます。先には人々の前でキリストを認めるものは、キリストも神の前で認めるとありましたが、人々の前でキリストを認めない、知らないというもののことが今度は言われるわけですね。この知らないということは単に知識として知らないということではもちろんないわけです。聖書の中で知るということは非常にこういろいろな意味合いで用いられているわけですけれども、ここでキリストが私を知らないというものはという場合は、キリストをですね、知識としてではなく、人々の噂で知っているとかそういうことではなく、イエス・キリストを救い主として神の子として信じ告白しているかどうかということでした。そのことをしないならばということです。そのようにキリストを認めないなら、知らないというなら、告白しないなら、キリストもまた父なる神の前においてあなたを知らないというとあります。聖書では確かに人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるとあります。それを行わないということは本当に救いに至らないことにもなるわけです。ところで先に見たように、弟子のペテロは困難の中でキリストのことを知らないと三度も言いました。じゃあペテロは救われなくなったのかとなると、そうでもないわけですね。確かにペテロはその困難の中でキリストのことを知らない、私とは関わりはない、そう言って逃げました。でもその後の彼のことが聖書にあります。聖書では本当にペテロがそのことを本当に心から悔い改めたわけです。聖書では彼は外に出て激しく泣いたとあります。これは単に自分の不甲斐なさを思いですね、 泣いたということではなく、心からまあ自分の愚かさを、罪を認めて悔い改めたということでした。人は失敗もします、あるいは過ちも犯します。でも人はその罪を悔い改めることもできるわけです。そして罪を悔い改めるなら、その罪許されると言います。この後ペテロはその人々に語ります。悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られるのですと人々に語りました。ペテロ自身の本当に深い経験もあったと思います。自分が本当にそんなキリストを知らないといった愚かなことをなした。でもそれを本当に悔い改めた中で許されると経験をし、またその経験を通して人々に語ったわけです。ましては悔い改めて神に立ち返るときに許されるということでした。でも固くなに聞こうとしない、キリストを知らないというものであるならば、キリストもまた天の父なる神の前であなたのことを知らないというとこう宣言されています。先にキリストは山上の説教の中でこう言われました。私はその時彼らにはっきり言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけとあります。そのようにキリストを拒み、知らないというもの、それは天の父なる神の前でキリストは知らないと言われてあります。そのような厳しい現実のことが語られています。私たちはそれぞれ、自分がクリスチャンであること、教会に来ていることをですね、語れるだろうかと問われます。まあ、私たちがかつての弟子たちや信仰の先輩たち、私たちの教会の信仰の第一世代の先輩たちもそうですけれども、本当に彼らのように迫害やさまざまな困難の中にあっても、キリストのことをですね、はっきりと告白できただろうかと問われます。現実に今そのような困難に出会っておられる方々もおられると思います。その中で死を恐れ、あるいは戦いを恐れて知らないという、本当にそういったものにならないように、まあ、心し、そしてキリストを認め告白するものとして歩めればなと思います。個人的なことですけれども、まあ、以前にもお話ししましたが、私は高校の時に、教会に導かれクリスチャンだったわけですが、そして高校3年生の時に高校で、まあ、聖書研究会を開くことを、まあ、高校にですね、話して、そして許可をしてもらって聖書研究会をですね、高校の3年の2学期から開くことになりました。まあ、その当時集っていた高校生の長教派の集いがあって、まあ、その先生に勧められたこともあって、そうですね、学校の中でそんな聖書研究会を開くことができたわけです。でその案内をですね、高校の校門で配ったりもしたわけですが、その時になって実はこの2年間同じクラスであったその中に一人のクリスチャンの女性がいたことにですね、その時になって初めて気がついたということでした。しかも同じ福音住教会であって、彼女は京都福音住教会、私は高槻の福音住教会でした。まあ、彼女が女性ということもあり、話す機会もなかったこともあるわけですが、それまで自分が、まあ、教会に行っていることを、まあ、周りに十分知られていなかったということもあります。まあ、それは彼女もそうであったわけですけれども、お互いにあまり教会に行っていることを、本当にそのことを語っていなかったかなと思わされます。キリストを認めるなら、キリストも認めてくださる。知らないと言うなら、キリストもまた知らないと言われる。その厳しいですね、言葉をもう一度心に留めて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉ありがとうございます。私たちは教会に沿っています。 でその中において本当に自分が教会に集っていること、あるいはクリスチャンであることを本当に告白することができるのか、語ることができるのかと問われます。日曜日に何かに誘われたときに、いや自分には教会がありますから、本当にそれに答えることができるだろうか、あるいはそれとも隠してしまうだろうかと問われることもあります。で私たちがどうぞイエス・キリストのことを本当に認め、また告白できるものとして立つことができますよう、どうぞ導いてください。確かにさまざまな人々の目があったり、あるいはそのことによって出会う困難を考えると隠してしまうことはあるかもしれません。ペトロのような道を歩むかもしれません。あるいはそんなこともあったかもしれませんが、悔い改めてまたあなたの前に立ち返ることができますよう導いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。